聖書朗読です。まず旧約聖書イザヤ書56章1節から8節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の1153ページ、お読みします。主はこう言われる。正義を守り恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。いかに幸いなことか、このように行う人、それを固く守る人の子は。安息日を守り、それを汚すことのない人。悪事に手をつけないように自戒する人は。主のもとに集ってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな。見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる。宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのために常しえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神が言われる。すでに集められた者にさらに加えて集めようと。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙8章31節から39節、お手元の新約聖書の285ページです。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座って私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のようにみなされていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ご一緒に祈りましょう。天と地とその中にある万物の作り主、私たちの主イエス・キリストを死より呼び起こし、天の右の座に引き上げ、 今は歴史とその中に歩む私たちを支配し導きたもう全能の父なる神様、あなたの大いなる御業を称えます。すぐに1週間の間、私たちの歩みを導いて、今日こうして新しい朝を与え、ここに導いてくださったことに感謝いたします。神様、私たちの国はどこに向かおうとしているのでしょうか。一体私たちの政府は何を目指しているのでしょうか。そして私たちの国政を担う人々は何を考えているのでしょうか。市民は何を考えているでしょうか。神様、この国は大きな岐路に立っている気がいたします。どうか大きな責任を担う人々に、またこの国で生きる一人一人の私たちに、あなたが知恵と勇気をお与えくださいますように。そして私たちが言うべきことを言い、示すべき意思を示し、そしてそのことを通してあなたの御栄を表していくことができますよう、どうぞお助けください。神様、私たちの間にあって病気をしたり怪我をしたり、あるいはその他のいろいろな問題を抱えていて、ここに集うことのできない仲間たちがいます。どうかその人たちの上に今朝恵み深くあってください。そして私たちの周囲にいて、行くべき道を探し、いろいろな困難があり行き詰まっている方がおられるかもしれません。そのような人々のもとにあなたが私たちを使わせてくださいますように、私たちの間で育つ小さな子どもたちをあなたが今日も、そして今週もお守りくださいますように。そしてまた誰からも見捨てられて孤独の中に生きる人々がこの町にもしおられましたらば、その人々に対する目をあなたが開いてくださって、私たちをお持ちくださいますように。霊なる神様、今日聖書を通してあなたが再びお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。この世界で起こっていることを見れば、楽観的に明るく未来を信じて生きていくことは難しいのではないかという気がすることがあります。強い人たちが思い上がりや、あるいはこれまでの権利を失うことへの不安から、どう見ても合理的とは言えない判断を下すことがあって、政治家の人たちもそれを止めることができません。福島県の乳幼児約2000人の尿の検査をしたら、140人ほどからは放射性物質が検出されたとニュースにありました。第一原発の、破壊されて不安定な4号機の燃料プールは何度か冷却装置が作動しない状態が生じています。原子力発電所の再稼働に対して国民の多くの人が不安を持っているのは、私は理由があると思っています。ところが官邸の前に集まった数万人の市民を前に、私たちの国の首相はなんだか大きな音がしますねと発言したそうです。大丈夫でしょうか。政治とは全く無関係な、プライベートなところでも、どうしてそんなことが起こるのかというようなことが時々起こります。私の周辺ではつい先日、知人のお母様が亡くなられました。かなり突然の死で、 みんな驚いたんですけれども、その方がおっしゃるには、リウマチ治療の医療過誤が肺炎を引き起こした疑いが高いということで、今弁護士と話してるっていうんですね。難しいことがあるもんですね。あるいは私の話をしますと、母は介護施設に入居していて、私先週も戻ったんですけれども、訪問するたびに家に帰りたいってせがむんです。でどうしてこんな目に遭うのかって思ってるのだと思います。であるいは私たち自分が病気になったり事故になったりすることもあります。私は自分の体のことは全く無頓着な方だったのですけれども、最近さすがにそれなりに年を取って腰が痛かったり首が痛かったりして、こう首が痛いとですね、だるま落としを頭から落とさないようにそーっと歩くんです。痛い痛い痛いとか言いながら、でそうなると、よたよた歩きながら、あらまあ一体どうなるんだろうって思うんですよね。あるいは勤務先で学生さんと接していても、本当に何かのことでひどく悲嘆して、どうしてかしらと思うほど、投げやりになってしまう人たちがいます。特に今は就職がすごく難しい時代ですので、何十社からも不採用通知をもらうと、大抵の学生はもう私は何が自分がしたのか分かりませんって泣きます。で大抵のことはしばらく時間があればこう目鼻がつくんですけれども、動揺の深さ、悩みの深さは、かなり深刻だというのは見ていて分かります。とにかくハラハラいたします。パウロは、患難、あるいは行き詰まり、あるいは迫害、あるいは飢え、あるいは裸、あるいは危険、あるいは剣という彼が直面した現実の危機を列挙しています。でパウロは最後は、帝国の都ローマで、首を切られて生涯を終えたと伝えられておりますので、最後に挙げられた剣という言葉は胸に答えます。彼が直面した厳しい状況は、私たちに比べればまあはるかにそれぞれの瞬間に差し迫った厳しいものだったのだと思います。それでも私たちの生きている世界がどうも行き詰まりかけているような気がするという、その予感を拭うことは難しいです。突然にかなりひどいことが降りかかってくることのあるこの世界で、私たちは一体どうやって最後の最後に誰かを信じ、また神を信じ、心から頼るということができるでしょうか。今日のテキストでパウロは神が私たちの味方だと言います。そして誰が私たちに敵対できるか、誰が神の選ばれし者たちを告発するだろうか、一体誰が断罪するものだろうかと、こう問いを重ねて、最後にこう問います。一体誰が私たちをキリストの愛から分離するだろうか、そんなものは誰一人いないというのがその都度の答えです。神が私たちのために存在しているのだから。一体その根拠は何でしょうか。パウロは2つのことを少なくとも言っています。一つは神がご自身の御子を惜しまず私たち万人のためにその御子を引き渡したということです。だから神は御子と共に万物をも私たちに恵みとしてただで与えてくださるだろうと彼は言います。人を義とする、人に義の宣告を下すのは神だと彼は言うのです。そしてもう一つは、キリストについての発言をパウロはしています。死んだけれども、むしろ起こされたキリストご本人が神の右にもおられ、また私たちのために取りなしてもおられる。 だから私たちは安心してよいのだ。こうパウロは言っています。このような発言に対しては、私たちはおそらく次のように問い返すことができると思います。イエスの死が、神がその御子を私たちすべてのために引き渡した出来事であるということを、私たちは一体どのように確信できるのか。また、復活のキリストが神と共にこの世界を支配し、私たちのために神に取りなしておられるということを、一体私たちはどのようにして確信できるのか。つまり、神とキリストが私たちのため、もっと突き詰めれば、私一人のための存在であるということを、私たちはどうやって知るのでしょうか。また、そもそも神が決して楽園とは言えないこの世界で生きている人間を義とするというのは一体何のことなのでしょうか。このような問いかけに対しては、私たちは一つのことを知っております。それは、誰にとっても反論の余地のないような仕方で提示できる、客観的な証拠に基づく返答、回答というものはないということです。信仰は、人がそれを認めると認めずとにかかわらず強制的に当てはまるような、例えば物理法則のようなものとは違います。信仰はむしろ私たちの全く個別的な経験や、そして何よりもそうした体験や経験をどう受け止めるのかという自覚の問題に深く関わります。信仰は、人が自らの人生をかけてみて初めて気づくもの、そうやって初めて目を開かれるものだと思います。医学や生物学や統計学のデータに基づいて証明されたり反証されたりするものでは多分ありません。だから、とりあえずこう問うてみてよいのではないでしょうか。まず、パウロは一体どのような経験をここでどう受け止めているのか、そしてその後で私たちはどうなのかを問うてみましょう。直前の先立つ文脈で、パウロはこう述べておりました。神の計画に従って召された者たちは万事が益となるように共に働く。この極めてポジティブな発言の背後には、伝道者として歩んできたパウロの彼個人のいろいろな経験と感謝があるだろうと思います。しかし、私たちはパウロと同じ時代の原始キリスト教が決して一枚岩などではなく、いろいろな路線の違いもあったし、そこから来るさまざまな葛藤もあったということを知っています。パウロが生きていた時代のキリスト教はまだユダヤ教の内部の一分派でした。もともとユダヤ教は、民族宗教ですので、改宗者を受け入れることはいたしましたが、それほど熱心に異教徒を自分たちの中に取り入れようとは、しませんでした。例えば日本の神道が、世界中に伝道者を毎年どんどん送るとかいうのは多分あまりない。それとよく似ていると思っていただいて結構です。しかし、その中で、キリスト派というかイエス派およびそのごく一部分、一流派は驚くほど積極的に異邦人伝道を推し進めました。で、その結果、異教徒でキリストを信じるようになった人々を、ユダヤ教の内部にあるキリスト教が一体どう位置づけるのか、民族宗教の内側でどう位置づけるのかということが、路線の違いを生むようになりました。ある人々はこういう立場でした。ユダヤ人の民族宗教の枠内でキリスト教を理解すべきだと。つまり、キリスト教に入信するには異教徒はユダヤ教に改宗していただく必要がある。つまり、割礼を受けて律法を守る生き方をする ことによってキリスト教に入ってくる。これはパウロがガラテアの信徒への手紙を書くときに論博している相手です。でこれはキリスト教徒です。そういう路線がありました。あるいは、異教徒でキリストを信じるようになった人にユダヤ教への改宗は要求しないという、こう応用な立場もありました。しかし、ユダヤ教出身のキリスト者と一緒に教会で生活を送っていくために、最低限のことを求めた。例えば、近親婚はやめてくれ。あるいは、絞め殺した動物の肉を食べるのだけはやめてくれ。血を食べるのだけはやめてくれ。その辺を守ってくだされば、聖餐式を皆さんと祝うことは私たちにはできます。そういうユダヤ人のグループがありました。これはバルナバをはじめとするアンティオキア教会の立場です。アンティオキア教会はイエスの弟であるヤコブを中心とするエルサレムの教会、そこは純粋にユダヤ人がいるんですね。それと相互に歩み寄りを模索して、そこに落ち着くことをお互いに約束した。つまりユダヤ人と異邦人が何とか共同でやっていけるための条件を探す。で具体的には異教徒の人たちに、ユダヤ人が受け入れられないような習慣はやらないでほしいということを求めるという立場です。そして3つ目がパウロの立場なんですが、異邦人のキリスト者に対して彼らが従来崇拝してきた多神教の神々を放棄することは要求いたしますが、その一方でユダヤ教の、祭儀規定、聖条規定、今言った血を飲むなとかそういうことですね、これらの遵守を一切要求しないという立場がありました。これはパウロの立場です。彼はこういう路線を代表する人です。つまりキリストにあってはもはやユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、奴隷と自由人の別はなく、男と女の別もない。つまりパウロは原始キリスト教にあっては最もラディカルな平等路線を提唱し実践した一人でした。しかしこの平等思想は古代の世界にあっては多くの反発を異邦人とユダヤ人の両方から引き起こしました。民族の違い、社会身分の違い、ジェンダーの違いは、多くの人にとっては私は何者かという問題と深く結びついていたからです。それを無効とみなす、ノーカウントとするという宣言は受け入れがたかったのです。実際パウロはローマの信徒への手紙を書いた時、彼が開拓伝道によって設立した異邦人教会からの献金をエルサレム原始教会に持参するということを目指していました。そしてそれが成功するかどうかについてはかなり不安を持っていました。エルサレム教会はそのお金を受け取ってくれないのではないかという不安を持っていて、その前に書いたこのローマへの信徒への手紙で、みんなこれがうまくいくよう祈ってくれって頼んでいます。パレスチナでは民族主義が高まって異民族憎悪の傾向が出ていたからです。でこのローマの信徒への手紙はその献金を持っていくという直前にパウロが書いていると思われるのですが、ローマに、都市ローマのユダヤ人と異邦人からキリスト教徒になった人々に向かってパウロはこう言っています。君たちは互いに愛し合うことの他に何の借りもあってはならないよ。これは民族間の融和を都市ローマのキリスト者こそ実践してくださいという意味です。つまりパウロが神は私たちすべてのためにご自身の御子を引き渡したとか、キリストは今神の右にあって私たちのために取りなしておられるというとき、その背後には民族間の憎悪が原因となって キリスト教会が分裂しかねないという状況、ずっと働いてきた自分の仕事はもしかしたら無駄になるかもしれないし、我が身も危ないかもしれないという、そういう懸念があったのです。パウロの懸念は的中しましたが、患難、行き詰まり、迫害、飢え、裸、危険、剣、これは混成教会を設立し維持し、さらにエルサレムにあるユダヤ人のキリスト教会との関係を保持しようとしてきたパウロが直面したいろいろな危機のことです。ですから彼が詩篇を引用してこう言っているのはまさにその通りだったのだと思います。私たちはあなたのために、キリストのためにという意味ですね、一日中晒し者にされ、ほふられる羊のように見なされた。そして彼はこの経験をどう受け止めたでしょうか。彼はこう受け止めています。神が万物を私たちに賜らないはずがあろうか。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができようか。私たちを愛した方を通して私たちは勝利して余りある。私たちを愛した方というのはキリストのことです。これがパウロに開かれたこの危機的な経験の自覚的な理解です。本当に不思議なことだと思います。一つ確実なことがあります。キリストの愛は苦難に対する予防接種のようなものではないということです。苦難は避けがたい。でしかしそのど真ん中にあってもキリストの愛がある。それはパウロを励ます一種の超越的な活力のようなものなのでしょうか。彼はこうとんでもない元気の持ち主なのでしょうか。そうなのかもしれません。しかし私にはそれと並んで、彼には仮に路線が違ったとしても同じキリストの福音を担う人たち、主の兄弟ヤコブ、イエスの生前からの弟子であるペトロ、アンティオキア教会でパウロを育ててくれたバルナバなど、そういう人たちとの心のつながりがあったと思います。さらに何よりもパウロを支えた異邦人諸教会の信徒たちとの信頼関係があったと思います。ガラティアの信徒に向かってパウロは、君たちは私が病気の時に自分の目をえぐり出してくれるほどの心配してくれた、ありがとうって言っています。でコリントの教会に向かっては、私には死が働くことで君たちに命が働いてくれればそれでいいのにとパウロは言っています。フィリピの教会の人たちに向かって、君たちは私と同じ戦いを今戦ってくれているとパウロは言っています。このつながりがパウロにはあったと思います。これがなければ持ちこたえることはできません。では私たちはどうでしょうか。私たちは何を根拠に神やキリストは私たちのための存在であるということを自覚として知ることがあり得るのでしょうか。先に申し上げた通り一般的な答えはございません。しかし教会に通う私たちが知っていることが一つだけはあります。それは私たちが危機の中にあっても、仮にその中で滅んでいったとしても、私たちは仲間たちの祈りによってプロテクトされているという事実です。死も命も、死もって書いてある、天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはない。主キリストにある神の愛は当然ですが、人を通して私たちに示されます。私たちはしばしば目先の利益や保身から行動し、困難な状況の中にある人がいても真に同情することができず、そのくせ自分では勝手に時々絶望して、場合によっては死の誘惑に見入られてしまう、そんな弱い存在ですけれども、そのような私たちを必死でつなぎ止めようと する人々の祈りを通して神の愛は現れるのだと思います。そしてキリストがそのような存在として生きたという、このことが私たちを支え続ける。神は私たちの味方である、そのことを私たちはもう一度発見したいと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたが私たちのために存在しておられるとはなんと驚くべきことでしょうか。そしてそれを見出すことはなんと難しいことでしょうか。しかしながら、あなたが目を開いてくだされば、私たちはそれを発見することができると思います。神様、あなたが私たちの目を開いて、私たちが互いにあなたの愛を証しする存在として生きていくことができますようお導きください。私たちの弱さをもあなたがお持ちくだされと本当にありがたいと思います。今週の歩みをあなたが豊かに導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の478番です。4番です。